今日は量子超越性、量子優越性、クアンタムシュプライマシーというのは何かって話をしようと思います。まあこれは2012年、今から8年前に物理学者のジョン・プラスキルが、提唱した、彼が作り上げた造語なんですけれども、言ってることは単純で、要するに量子コンピューターの方が普通のコンピューターよりもダントツに計算スピードが速い。それを、優越性というふうに言っています。で、その2012年のプレスキルの論文以来、量子コンピューターの世界ではその量子優越性を示すことが非常に大きな目標として多くの研究者に共有されます。そのためにはどうすればいい？まあ実は今ブルが採用したランダムサーキットって方式以外にもボソンサンプリングっていろんな方式が提案されているんですけれども、いずれにしろ量子コンピューターが普通のコンピューター、まあちょっとこれは皆さん耳には馴染みはないかもしれないですけど、古典コンピューターって言ったりしますけれども、量子コンピューターが古典コンピューターよりはるかに計算スピードが速い、はるかに高い計算能力を持っている、そのことを示すことが大きな目標として掲げられます。これは単にプラスキルだけじゃなくて、アーロンソンやそれからウェズヒラーンやマルチネスといったそうそうたるメンバーがほとんど全員一致して、こういう目標をこの時代は必要なんだという点で取り組んできた課題なんですね。この時代っていうのは昨日お話しましたが、ニスク時代、ノイズイーインターメディアとスケール、簡単、雑音の下でも中規模の量子コンピューターが作動できる。で、この時代の一番大きなマイルストーン、目標として量子優越性を検証する、実際に示すということが意識されました。で、それが実際に証明されたのは多分Google の発表、まあ多分実験は去年の春ぐらいにやられたらしいですけれども、論文が出たのは去年の10月ですね。それでいろんな論争がありました。まあそれについては次回、まあ主要には IBM さんとの論争なんですけども、それについては触れたいと思いますけども、ただ昨年の Google の発表で量子優越性が実験的に検証されたっていうのは多くの物理学者あるいはコンピューターサイエンスとが一致して認めていることだというふうに思います。ただまあ実際のメディアの世界やいろんなところを見ていくと、なんかグーグルのは意外と遅かったんじゃないかみたいな、そういう話もある。それは多分間違いですね。で、また一方ではその実験自体が何の役にも立たないんじゃないかっていう意見もありますけども、そもそもニスクの時代、50ビットから59ビットから109ビット程度の量子コンピューターで実際に役に立つものを作るのは難しいんです。で、ニスクの時代は次の時代のステップとして考えなきゃいけない。で、もともとだからその何か実用に役立つってことで古典コンピューターと量子コンピューターを差をつけようというものじゃなかったんですね。ニスクの時代はただそれじゃ何もはっきりした到達点を示せないのかというと、それはまさに量子優越性を実験的に示す、実際に人間が作った量子コンピューターの計算スピードが古典的なコンピューターより速いということを示すということが大きな目標で、かつそれが昨年の Google の実験によって実証されたというふうに考えることができるというふうに思っています。まあいろんな意見もあるし、いろいろ本当かなと思っている方もいらっしゃると思いますけれども、量子優越性の実験に多分大きなエネルギーをほとんど全世界で取り組んできたわけですけれども、それにもちょっと訳があるんですね。要するに量子コンピューターがブームになったのこれで2度目なんですよ。1度目はだから1990年代、主要にはショアのアルゴリズムで暗号が破られるっていう、そういうキラーアプリは暗号解読だみたいな、そういう時代があって、 で大きな盛り上がりを見せたんですが、それはご存知のようにやっぱり無理だったということで立ち消えになりました。でそれはだから技術的な話で言えば回路図は作れる、だけど回路そのものは作れないって状態がずっと続いたんですね。90年代から20年近く、その中で初めてリスクの時代、59ビット程度の量子コンピューターを作れる。じゃあそこで実際に何が大きな意味を持つかっていうところで、その第二の量子コンピューターの時代の非常に大きなマイルストーンとして量子優越性を実証しようという流れがあったというのは大事なポイントになると、しかもそれに成功したということです。